山中沢尾です。
高橋弘隆です。
シュリスペルフ宮本です。
宮本、高橋くん久しぶりだね。
お久しぶりです。
久しぶりです。
そうだ、新井ちゃん、宮本オンザプラネット持ってきた？あ、また持ってきてないの？あのね、高橋弘隆ラブっていう、
あ、そうです、
そう、高橋くんの実名を使った曲があるのに本人には許諾も得ず聞かせもせず結構売れている
おかしいですね。
ペンネームなし、こんにちは。先日シュリスペイロフのライブに行き、新曲を聴いてホクホクしながら、帰り道に気分が悪くなり、発熱、とてもとても楽しみにしていた初めてのザ・コレクターズのクリスマスイブのライブに行けなくなり、無念なこと。
うん、
謝って。
それ俺のせいっていうことなんですね。
お前のせいだ絶対これは。いや、まず、この、いや、まあとにかくその気分が悪くなる新曲をやってすいませんでしたってお詫びをまずは言った方がいいんじゃない？
そうですね、すいません、気分が悪くなるような新曲やってしまって申し訳なかったです。
まああと、まあ、コレクターズのさ、クリスマスイブのライブのさ、お客さんが一人減ったわけじゃない？
ああ、そうですね。
ちょっとコレクターズ兄さんにも謝った方がいいんじゃないかな。
コレクターズ兄さん、申し訳なかったです本当に。すいませんでした。
本当ダメだよお前、本当そんなさ悪いよね。
悪くない。
全然悪くない。
体調管理の問題です。
だから、あ、急にアムカツだ。急にアムカツだ。こいつの体調管理の問題だね。別にそこにいた人がさ、みんな気分悪くなったわけじゃないもんね。
そうですね。
食中毒とかさ、ウイルスを撒いた焼肉屋さんみたいな、生レバー提供しましたよ宮本焼肉店がってことじゃないもんね。
それだったら謝りますけどね。
そうですよね。ああ、そうか。じゃあまあ、その胸はまあ、コレクターズ兄さんに伝えとく。
伝えるのもなんか面倒な感じ、
ね、そうだよね。申し訳ないよね。お前みたいな道端の石ころをコレクターズ兄さん気にしてないからね。あれ、ちょっと待って、これ明けましておめでとうじゃない？
7日ですね。そうです。
あれ7日、あれ、ちょっと待って、じゃあ明けましておめでとうは前回前回が明けましておめでとうだったの？言ってないよね。
なるほど、そうですね、言ってないですね。
明けましておめでとうございます。いや、もう7日じゃもうせえよ。7日じゃもうせえな。あ、そう、こうね、このペンネームなしからこの流れでね、最近無念だったこと、悔しかったことありますか？これだよ、もう。前回の放送だよね。前回の放送で、普通はさ、
そうですね、
明けましておめでとうございます、はい。今年もよろしくお願いしますが、あるじゃない
ですか。そうです
ね。7日か。
そうですね。
違いました、すみません、前回31だったので、これが明けました。
まあ、ふざけんなよもう。ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃじゃねえかも、俺聞いてる人どうなってんだよもう。じゃあいいんじゃねえか。
そうですね、
無念じゃねえわ。じゃあ明けましておめでとうございます。もう何なんだよもう。いい、じゃあ2015年の抱負をまあ語りたいんだけど、ピローズはね、
はい、
2015年はね、ちょっとリラックスをテーマに、まあ、抱負かな、まあでもテーマ抱負、リラックスしていこうっていうのがあって、
はい、
まあ、多分昨年アニバーサリー25周年っていうのがあってさ、
はい、
一個一個こうすごい緊張感のある、気合いの入る大事な大事なライブがもう数多くあったので、ちょっとまあ今年はリラックスしていこうかなっていうのをまあ掲げてるんですけど、
はい、
どうですか、スカーズボロー高橋くん。
はい、俺、実はコンピューター系が苦手なんですね、それをちょっと克服しようかなと思ってますね。パソコンとかで音楽作れるようになるかなと思って。
またそんな、またあ、そう、
はい、
向いてないんじゃないの。誰にも必要とされてないんじゃないの。
そうなんですよね。ちょっとこう、買ってみようかなと、ソフトとかを。
あ、なるほど、はい、プロトゥールス
的なものですか。プロトゥールス的な、はい、まさにそうですね。
なんかね、 ね、高橋くんそういうことをね、たまに言うんだよね。
そうですね。
俺さ、もう10年ぐらい前かな、いつもだいぶ前やけどさ、エルレガーデン時代、エルレのライブ見に行ってさ、今年の抱負みたいなことを語ってて、論理的になるって言ってたの。まずさ、論理的な人はさ、論理的になるっていうさ、抱負は掲げないんだよね。もうその時点でね、もう無理だな、こいつと思って、その後付き合ってきて、一切論理的に感じたことがない、高橋君のこと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、
そっか、パソコン、そうですね、まあせいぜい、まあエロサイト見てなんか変なやつに引っかかりゃいいんじゃない、大金せしめられればいいんじゃない。
そうですね、俺最近それで思い出したんですけど、迷惑メールが最近すごい来てて、同じやつか何回も来たの、で俺返信してみようと思って、返信したらものすごい数が来るようになった。でやり取り10回ぐらいしてて、で正治君っていう人から「司君でしょ」っつって、俺は司じゃないけど、女の手で正治くなったから、違うわよって、
うん、で違うわよ、
違うわよ、違うけど、で、ごめんねって、でも伝えたいことがあるの、てめえバカかって言ったらすごい来るようになっちゃった。
もう楽しんだ、すごいすごい、なんていうか、ちょっとしたお楽しみのためにすごいリスクが、
そうですね、
来たね。
あれでも面白かったですね。
そう、宮本本人もしくはシルスペルフとかのなんか2015年の抱負ありますか。
はい、そうですね、僕は、僕自身はもうちょっとしっかりしたいなと思います、人間的に。
うん、それはね、
はい、
宮本の抱負じゃなくてお前以外の周りの抱負だね。バッドミュージックと俺と、まあ、メンバー含め皆さんのこと、ね、お前に関わる人間のね、あの抱負はお前にしっかりしてほしいっていうことだよ。本当にようやくそれが伝わった、ようやく。
そうです、
あ、そう、よかったよ、
よかったですね、
年力って伝わるんだね。あとは藁人形、呪いとか、呪いとか伝わるんだね。五寸釘打ちだからしっかりしろやろって、その五寸釘ちゃん眼鏡かけてんだけど。
そんなに思われてたんだな。
そうそうそう、
ね、伝わります。
ほんで、バンドのなんか、
はい、
目標じゃないけど抱負とか何かこう、
はい、
なんかありますかね。
そうですね、バンドは、今曲を制作中なので、そのレコーディングを進めてですね、いいアルバムを作りたいと思っています、
はい、ペンネームマイタン。
おお
おお、あ、ツッコミが静かだね。ツッコミが静かだ。おお、待ていとかじゃないね。
今もう正面切ってオフィシャルでシカトしたからね。すごいですね。
ね、レーベルのオーナーがね、シカト。ペンネームマイタン、大好きな高橋さんがゲストということで初めてメールを送ります。忘年会、新年会の時期になり、お酒を飲む機会が増えますね。お酒にまつわる失敗談や面白い話があれば聞きたいです。高橋くん、どうですか、お酒の失敗談。
そうですね、パッて言われて思いついたのが、何年か前に、去年だったかな、忘年会、友達の家でやってたんですよ、その時に日本酒もあって、芋焼酎もあって、で飲んでたんですけど、ウーロンハイを、安定のウーロンハイ飲んでた、途中で友達がふざけて、両方とも日本酒にしたんですよ、で分かんないでずっとウーロンハイ飲んでて、
要するに、ウーロン茶と日本酒を混ぜてること
。そうです、全然気がつかなかったですね。
なるほど、
2時間半ぐらい。
あ、そう。、はい、まあ俺はね、相当味覚に自信ない男なんだけど、はい、お前ライバルだな。
俺沢尾さんのあのマグロに変わったマグロだって言って、
ずっとね、なんか昔車でツアーやってる時代にさ、サービスエリアで、はい、まあ、なんかお刺身定食頼んでさ、
はい、
すげえこのマグロ変わってる、今まで食ったことないマグロだってずっと言ってたら、ソースかけてたっていう。もうありえない、もうありえないことがね、あってね、
やばい。そう、
でも俺ね、その何が何だかわからないんだけど、
はい、
美味しいかどうかわかるわけ。
あ、なるほど、
まあ、美味しいか美味しくないかは、だから、だから何ですか、その分析はできない。
なるほど、そうですね。
だから、ラーメン美味しい、
はい、
でそれってどんなのって言われても、本当はさ、醤油豚骨に背脂ちゃっちゃとかかってるみたいなものだとしても、
はい、
なんか醤油かなぐらいしか分かんない。そのそれに豚骨も入っててとかなってくるともうよく分かんねえのさ。だけどうまいかどうか分かんない。美味しい美味しいっていうのはね。
そうですよね、うん、自分の好みは分かるってこと
です
ね。
そうそうそう、
うん、すごいですね。
当たり前だわ。人間だ俺は。生きてるんだよ。当たり前だった。お酒にまつわる失敗談はね、まあ俺はそんなにないんだけど、そんなに酔う前に眠くなったり、リバースしてしまったり、あともう家帰っちゃうからさ、
はい、
多分俺家に一人でいる時が危ない。なんかおかしな行動取ってるから、
はい、
監視カメラとかでさ撮ればきっと変な行動取ってんだけど分からないじゃない。
そうですね、
うん、でね、でもちょっと思い出すのは10年前にね、
はい、
初めてトリビュートアルバムを出してもらった、
はい、
まあ去年はさ、まあ、2人も参加していただいて第2回トリビュートありがとうございました、は
い、
今年もトリビュートお願いします、は
い、
今年も欲しがる毎年欲しがる。10年前にシンクロナイズドロッカーズというのを出したときに、はい、あ、そうか、高橋君、ね、それもエルレで、
はい、出てます。
今年もお願いします。
ありがとうございます。
その時にまずその去年出たロッカーシンパシーとは違って10年前のは参加アーティストにほとんど俺が直接会ったりメールしたりして、こう今回15周年でこんなこと考えててちょっとやってくれないかなってお願いをして、
はい、
ああいいよやるやるみたいな、まあ、こういう感じのなんていうのかな、友人にプレゼントをねだったような形ではあったのね、うん、でそのまず誰に一人目に声をかけるかっていうんで俺はこうミスチルに行こうと。
ほうほう。
でミスチルがその前からこのトリビュートの話の前から、ストレンジカムレオン、あミスチルじゃなくて桜井のソロみたいな感じで、
はい、
カバーしてたりとか、はいはい、いろいろちょっとストレンジカムレオンに対する愛情を、まあ、いろんなところの発言とかね、
はい、
そういうのでまあ感じていて、ちょっとミスチルにまず行こうと俺は意を決して、まあ、一番親しいドラムのジェンに電話したところ、
はい、
あ、沢君って言って、
はい、
たまたまねそのギターのケンちゃんとジェンで2人で飲んでいて、そこで音楽雑誌を見ていて、はい、俺がインタビューに出てる、俺のインタビュー読んでて、その内容がすごい良かったみたいで、それでこう、いや、やっぱ沢君いいねみたいなことで盛り上がってる時に俺が電話したから、10年前の売れてないピローズ山中がミッシュルに電話したのに、なぜか向こうが雑誌見ながらかかってきたから、
はい、
なんかほらテレビに出てる生なんか有名人からかかってきたみたいな雰囲気で、いや、びっくりした、今沢君の話でさみたいな、今から飲めるかなとか、いや来て来てみたいな、なんかすごい歓迎ムードで、なんかちょっとこれ逆だなと思いながらまあいいわと思って中目黒に行って飲んで、だけど一応後輩なんだけど年は1個しか変わらなくて、はい、でも敬語じゃなくてタメ口を聞くのは友達なんだよね、
はい、
もう古い付き合いで、
はい、
でこう、まあ、飲んでていろんな話してて、
うん、
でなかなか言い出せないわけですよ、うん、なんかそのなんていうのかな、俺をトリビュートしろっていうことをさなかなか言い出せないだよね。いやもう全然仲いいしピローズをすごいまあリスペクトを出してくれてるの知ってるんだけど、やっぱ本人からさ、はい、言い出せないじゃない、
うんうんうん、
でまたさ酒が強いのよ、そのまた、
あ、そうなんですね、
総然とかで、そのね中目黒なんかわかんない素敵な店でさ、 ここにある日本酒ちょっと全部飲んでみようかみたいな、全種類量の全部って意味じゃなくて、うん、全種類制覇しようかみたいな感じで、もういいねなんてさ、俺もなんかもうグイグイ飲んで
やばいっすね、
でもなかなか言い出せずに、でもほらその話をしようと思ってるから意外と酔ってないというか、うん、一応シャンとしてて、
はい、
でようやく途中から、実はね今日ちょっとずうずうしいお願いがあってきたんだみたいな感じ で、
はい、
で今回15周年でトリビュータルも出すって企画があって、まあやっぱりミスチルの名前上がってねって、まあまあ、本来その、まあ、友達だけど、
うん、
友達とはいえさ、すごい大きなお金が動く話じゃない、
うんうん、
ミスチルぐらいになるとさ、
はい、
だから本当に断ってくれてもちろん構わないんだけど、単純に今回このイベこの企画はやると、 でそのやるときにストレンジカメレオンを他の人にやられるんじゃなくて、まあミスチルの熱を聞きたい、うん、あのだからちょっと今日はそのお願いがあったんだって言ったら、ああそうなのって言って、あやりたいやりたいみたいな感じで、うん、でもジェンとあのケンちゃん、
はい、
で、まあ、ケンちゃんは発言権あるけど、うん、多分ね俺の想像だとジェンは何の発言力もないと思うんだよね多分ね想像だけど、
はい、
うん、でまあとにかくほら桜井にやっぱりさ、
はい、
聞かないとっていうんで、うん、で「ああいいよ やりたいやりたい」ってすぐ電話したんだけど桜井電話出なくて、
はい、
ちょっと明日スタジオだから明日って言うよみたいな感じで、
はい、
でもうほっとして、
はい、
もうとりあえずもう俺のもうやるべきことはやったと思ってさ、はい、ほんでそれ結構深い時間で、
うん、
でも帰ろうかなんてさ帰って、で「佐賀君タクシー先乗んな」なんて言ってさ、で俺乗って、
はい、
で2人が見送ってくれて、じゃあね、じゃあ明日電話待ってるねって言っ、別れた瞬間嘘だろってか酔ってたんだよ、
はい、
あの本当に急に景色がもうブワーンって歪んでガクーンってなって、うわやばいやばいやばい、これちょっと今までないぐらいやばいってもう思いながら、
はい、
で本来自分家 あの近所から言うと2駅前ぐらいで、
はい、
これ絶対吐くと思って、
はい、
すいませんちょっとここで降ろしてくださいって言って、
はい、
あのもうドア開いた瞬間もうゲー吐いて、
はい、
そっからどうやって帰ったかも分かんないぐらい、かなり飲んでたんだよね。
なるほど。
でもやっぱその緊張感ってあるっていうか、
ありますね。
やっぱそのちゃんとしなきゃと思ってると意外と言わない、あの、まあ、今回ミスチルだったけど先輩と飲んでると記憶あるっていうか、
はい、
先輩と飲んでてじゃあお疲れ様でしたっつって別れた後から急に酔うってのは俺、
はい、ありますね。
あるじゃないです
か。ありますね、
うん、でそのね翌日もうまあ何でしょうか、もうねあのお腹も下して、
うん、
もう上から下から忙しいわけですよ、いろいろでもう本当に頭もガンガンガンガンして、でも午前中に電話が鳴って、
はい、
んジェンだったかな桜井だったか、まあ、電話が鳴って出たら、あジェンかなやっぱり、佐藤君あの今桜井に会ってあの中継立ってみんなで喋ったら即答でやるってみたいな感じであマジでありがとうっつって、すごい楽しみしてる本当にありがとうっつって、
はい、
でその日俺もスタジオだったんだけど、これをまずみんなに伝えなきゃと思ってさ、
はい、
もうねあれなんだろうね、二日酔いってさ絶対こう優しくしてもらえない病気じゃない、
はい、
大事な局面で例えばライブの時とかさ、はい、本当の地獄の二日酔いってさ相当体調悪いじゃない。
そうですね。
でも、うん、全くスタッフにもメンバーにも客にも絶対優しくしてもらえない、
はい、
病気じゃない。
自爆っすもんね。
自爆だから。
はい、
でさもうねあの本当に駅なんていうのその頃まだ俺電車乗ってたんだね。
はい、
あの駅までこう歩くのも、
うん、
一度に行けないの。もう途中なんかしゃがんで
ストイックっすね。なんかこの感じ。
駅に着いてホームに着いてもなぜか電車に乗れない。そのホームでしばらく何個か電車を逃して、
はい、
ようやく乗ってでもその今このスタジオ四谷三丁目のスタジオに着いてもスタジオでまず10分ぐらい休憩があって、
はい、
でようやく着いてみんなに昨日ちょっとあいつらと飲んで、
はい、
あのテレビでやってくれるって言って、おマジでありがたいねなんて、
はい、
というわけで、まあ、俺はみんなとその酒を飲んで、
はい、
あのとりあえずおごって、
はい、
あの来たので俺は寝ますって言ってこのソファーで寝てリハはやらなかった
すごいですね。
うーん
でもそんな軽い感じで決まるんですね。
いやでも
さすがっすね。
そうそう言われる側はさ、
はい、
そうだね俺がもしさ、
はい、
わかんないあのスカボロがさ、
はい、
実はあのアニバーサリーで、
うん、
トリビュートを出したいと思ってってさ言うのにもしかしたらスカボロのメンバーはは
い、
緊張感を持ってその場に来てくれるかもしれないけど、
はい、
俺は多分普通に「ああいいよ OK いつ?」みたいなこんな感じよ。
ああなるほど、
うん、でも言う側はさ、
はい、意を決してますもんね、うん、
そうですね。あとしかもねややこしいのが、はい、後輩から先輩のがあるし言いやすいんだよ。だって
「はい、
やだよ」とか言えるから。
ああなるほど。
でもさエルレとかもそうだったけど、
はい、
あの先輩が後輩にお願いして嫌なのに引き受けられたら嫌じゃない。
あーなるほど。
本当に心からやりたいと思ってやってくれないと、
はい、
嫌じゃないこれ本当に。
そうですね、
うん、
ちょっと強引な感じがしちゃいますもんね。
そうだからうわきついな全然そこまでじゃねえよみたいな って心の中にあってさ、うん、でもまあ沢さんに断れないからやるかって思ったらそんなトリビュートは悲しいじゃない。
そうですね。
だからそのプレッシャーもあるっていうか、うん、本当に嫌だったら本当に断って本当にっていう気持ちがあるから言いづらいんだよね、うん、
なるほど。
後輩の方がまだほら、いやいやお前生意気だな無理だよ今忙しいよって言われてマジっすかって見えるじゃない。
そうですね、うん、
それがねあったね、うん、まあでもそのまあいい思い出ですよ。
そうですね、素晴らしい裏話でありがとうございます、
うん、ペンネーム崖、高橋さんゲスト嬉しいです。宮本は来なくていいのに死ねばいいのに。
それは書いて書いてない
書いてなかった、
はい、僕横にいるんで分かるん
ですけど書いてなかった
書いてなかったです。
あそう、レモンツアーファイナルオークレスト行きました。
ありがとうございます、
ワンマン嬉しかったです。ありがとうございました、クレストで、京子さんが高橋さんと、
はい、
マーチさんの実家の豆柴青、はい、青っていう名前の豆柴がいるんだね、
はい、
豆柴との心温まるエピソードが披露されてましたが、ツアーで他にも何か印象深かった思い出はありますか。でまずさ、
はい、
他の印象深かったっていうことよりもこの、
豆柴ですか。
豆柴、マーチの実家が
九州なんですね、
うん、そこで飼ってる豆柴の青っていう、
はい、
あの可愛らしいワンちゃんがいるんだね。
そうですね。で、うん、俺実は今まで一回も犬飼ったことなくて、うんっていう男なんですよ、うん、で九州で4日間ぐらいオフがあって、その間ホテルじゃなくて、うんうん、本郷さんホテル行って曲書いたりいろいろしてたんですけど、あの俺じゃあマーチの実家に泊まりに行こうっつって、京子と2人で泊まりに行ったんですよ。
あいいね、
はい、で犬と一緒に生活の俺初めてで、
うん、
でなんかお茶とか酒飲んでても来るんですよね、うん、で横に来てとかなってて、で触り方もどう触っていいか分かんないというか怖いとかじゃないんですけど、
うん、
でそれがかなり絵的に滑稽だったみたいで、
お
ヒロ犬ダメなのとかって、いやダメじゃないけど、どのぐらいの力で触っていいか分かんないみたいな。
分かるだろ分かるだろ
難しいな。例えば抱っこするにしてもどこを持っていいか分かんないし、紐を引っ張るのも どの程度か分かんないという、それかなり面白かったみたいですね。で最後にはもうちょっと寝てたら俺の上で寝てたりとかして、
あらやばいね、はい、
でも可愛くなっちゃって帰りたくなくなっちゃった。
そうだね、
はい、
いやなんかね、
はい、
あれ宮本は今までその、はい、ペットとか飼ったことってある？
あります。犬ですね。
いつ？
小学校ぐらいですね。
あなるほど、
はい、
うん、何犬は？雑種？
雑種です。拾ってきたやつ、
うん、あ拾ってきたやつ何年ぐらい飼ってたの？
ないかな、高校生ぐらいまで。
あそうい
ましたね。
うん、
なんかちっちゃい頃は家の中にこう連れてってこう、うん、それこそ上で寝かしたりとかして可愛かったですけどね、大きくなっちゃったらもう。
なるほどね、
はい、力強くて、
うん、
散歩も大変でしたね。
なんかさ、
はい、
よくほらなんだろう、テレビでさ、
はい、
川島直美さんみたいなさ、はい、もうアホみたいにペット好き、あの犬かなんかを溺愛してるみたいなさ、
はい、
もうアホみたいに好きみたいな人が、なんかそういうのあるじゃん、なんか有名人がペットを連れてきてみたいなさ、
ね、
で芸をさせたり、もうどのくらい可愛がってるかみたいなエピソードがあって、
はいはいはい、
でなんかこう、もうなんなら言葉通じるみたいな、
はい、
もう気持ちが通じるみたいなさそんなわけあるかボケと。いやいやいやいや、犬畜生だろみたいな、はい、ふうに、まあ、俺はもう長年ずっと思ってたんの、
はい、
だけどいや不思議っていうか、
はい、
なんだろうね、その感情が伝わるんだなっていう瞬間を、
はい、
何年か前に経験したことがあって。
あ、なるほど。
それはまあ俺の恋人、
はい、
恋人がその彼女が犬を飼っていて、
うん、
でまあその彼女に行くじゃない、
はい、
でまあ普通にこう俺も高しくんじゃないけど、
はい、
どういうふうにしてるかよくわからないけど、はい、まあ、だんだん仲良くなってみたいな感じだったの、
はい、
で動物にさ、例えばさ言葉がわからなくても、うん、なんだろう、 もうあっち行けボケって叫んだら、はい、多分怒ってるって分かるじゃね。
ああなるほど、うん、そうですね、うん、
でもなんか笑った顔で、はい、あっち行けボケって言っても伝わらないはずじゃない、だからこうやっぱ言葉は分からないけどその大きいアクションのことは伝わるんだろうなぐらいには思ってたわけよ、
はい、
でも一回ねその彼女と、
はい、
まあ、ちょっと喧嘩をしてしまって、
はい、
だけど感情的な喧嘩じゃなくて、
はい、
あのこうすごい静かな、
うん、あちょっと険悪なムードみたいな、
ね、なんていうのこう本当にいやでもねそれってこうこうこうじゃないみたいなテンションの、
はい、
なんていうのいやそれ絶対違うだろうとかこういうんじゃなくて、
うん、
いやでもそれはあの時こう言ったけどこうこうこうでみたいなこう、
うん、
割と静かな感じだったのに、
うん、
あのその内容は結構重い内容だったの、
うん、
その瞬間は、
はい、
その時ね犬がねもうなんかもうその俺と彼女の顔を交互にもう見てもうすっごいもう慌ててもう様子おかしくなって、なんかもうちょっと落ち着いてみたいな感じになってびっくりした。
わかるんですね。
なんか不思議だよね。だって本当に静かなトーンなんだよ、
はい、
何も怒鳴ってもいないし、うん、なんかそういう動いてもいないし、うん、だけど今まで見たことないような慌てふためいた様子になったから、いや何なのかなっていう、
ね、分かるんですね。要は声のトーンとかですかね、分かんないですけど、
いやだから何かな、まあ、オーラとか分かんない、はい、そういうもの、まあ、俺あんまりそういうスピリチュアルなんか全然分かんないんだけど、
うん、
何かがあるのかね。
そうですね、すごいですね、
もうびっくりしたんだよね、
うん、
ペンネーム、あ ここでペンネームもいつか懐いていた猫っていうペンネームね。ペンネームいつか懐いていた猫、初めてメール送らせていただきます。M ステで X ジャパンが出ていた時にふとトシさんがサオさんに似てるなと思って、うん、新井ちゃんなんかおかしかった、うん、新井ちゃんどうした、うん、なんか吹き出したけどどうした、ふとトシさんがサオさん似てるなと思って、ツイッターで検索してみたところ、サオさんにしか似ていないという意見がたくさんありました。サオさんは自身がトシさんに似てると言われたことを知っていましたか。うんとね、知らないけど、まあ答えは一つで、いや顎だろ顎だろな、顎の話だろこれは。顎バッシングだろ。
そうですね、
うん、そうですね、顎が出てるなっていうことだね。新井ちゃん別にコイン出して笑っていいぞ、そんななんかあの無言で震えて笑われても傷つくものは傷つくから。無言で震えて笑うんじゃねえよ。顎だなこれはな。
そうですね、間違いないですね、
うん、顎だな、はい、うん、顎以外は似てないんじゃないかな多分。逆に言うと、うん、
そうですね、
あ、サングラスをかけているっていうところかな。
そうですね、それもそうですね、
でも多分サングラス取ったら似てないんじゃないかな、うん、似てないですね、うん、顎ですね。
そうですね、
うん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、うん、いつか懐いていた猫。、うん、ぶっ殺す。今日はこんな感じで、山中沢と
高橋弘隆と
シュリスペルフ宮本でした。